私たちの死の神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。マーク・トウェインという人がある時、復活祭の礼拝の後、雨が降っていた、その時の言葉は忘れられないという、まあ、そういう文章を書いています。ある年のマーク・トウェインが出た復活礼拝は大雨だったそうです。それで傘を持っていくのを忘れたマーク・トウェインがある信者の人に、この雨は止むだろうかと聞いた。そうするとその信者の人はにっこり笑って、ねえトウェインさん、止まない雨が今までありましたか、そう言ったというのです。その時にマーク・トウェインは復活の意味がその時分かった、そういうふうに書いてありました。今まで止まなかった雨があるだろうか、雨は止むでしょ。実は復活の出来事もそうです。イエス・キリストの十字架でイエス様は死を迎えられた、それで終わりだったか、そうではなく新しい命としてのイエス・キリストの復活が与えられる。死は終わりではない、もう一度復活する出来事を私たちに神は与えてくださっているでしょ。そのことを私たちは今日も覚えています。先ほど絵本を通してみましたけれども、実は十字架の後婦人たちは絶望の中にありました。弟子たちはどこにいたかというと、弟子たちはイエス様のもと、十字架のもとから逃げてその場所にはいませんでした。婦人たちがなぜ絶望の中にあったかというと、それはイエス・キリストが死なれたからです。この婦人たちはイエス様に油を塗るために香料を買ったと書いてあります。つまり安息日が終わったらすぐにお葬式をしてあげようと考えていたのです。金曜日の夕方近くに息を引き取られたイエス様、それからすぐ安息日が始まってしまうので、実は墓に納めるのが精一杯でお葬式ができなかったのです。ですから婦人たちは安息日が終わる朝早く、まだ真っ暗闇の中をお墓に出かけていって、すぐにでもお葬式をして香料を塗って、そして整えて納めたいと思っていたのでしょう。イエス様を死の中に納めておきたかった、きちんと納めておきたかった、悲しくて仕方なかったけれど、これで全てが終わると思っていたのかもしれません。イエス様の死という絶望の中にあって、しかしそれに関わろうとする婦人たちがいたと聖書は書いているのです。マルコによる福音書には、誰が石を転がしてくれるでしょうかというふうに婦人たちが言ったとあります。その石は大きくて、そして婦人たちでは動かすことができない。だとすると、本当にお葬式ができない。誰があの石を転がしてくれるんでしょうか。そういうのです。マルコによる福音書は続けて、石は非常に大きかったと書いています。人間や一人や二人では動かすことのできないぐらいの石は非常に大きかった。実は、マルコがこの石は非常に大きかったと書いてあるところの中に、復活の出来事の奇跡が述べられているのです。復活の出来事は、石は非常に大きかった、しかしそれはのけてあったのだというのです。復活の力強さと絶望している者たちへの優しさがここであるのです。三人ではどうすることもできない大きな石を、神様はすでに転がしておいてくださった。そしてほら来てごらん、そう招かれたというのです。覗いてみると、そこには輝く衣を着た二人の人がいた、天使だったと書いてあります。そしてその天使が、あの方はここにはおられない、なぜ生きたものを死んだものの中に探すのかというメッセージを送ったのです。婦人たちにとって全く予想もしてなかった出来事だったでしょう。しかし婦人たちはイエス様の言葉をそこで思い出したのです。確かにイエス様は十字架で死ぬ、しかし 3日のうちによみがえるとおっしゃった、その御言葉を思い出した。そしてそこから新しい命が始まったというのが今日の箇所です。はじめ足の中にイエス様を閉じ込めておくつもりだった。しかし神様はその時もなお働いておられた。復活とは新しいスタートなんだ。今度は私たちすべてのものを御国に招かれるために、イエス・キリストが神様の国で生きて私たちを招いておってくださる。そのことを私たちは一人でも多くの人に述べ伝え、そしてその御言葉を伝えていく、そういう新しい時代が始まるのだ。それが今日のメッセージだというふうに思います。昨日は私たちは敬愛する谷口康則先生の納骨式を行いました。3月30日、これは先生たちの結婚記念日でもあったそうですか。昨日は本当に特別な日だったというふうに思います。実は谷口康則先生の葬儀の時にここに棺が置かれていまして、朝の1時間だけ私と先生とここで2人で、いるっていうか、亡くなってますけれども先生に話しかける時間がありました。その時に棺の蓋を開けまして、で先生に語りかけた時に先生の杖が、長く使っておられた杖が体の上に置いてありました。その杖を見た時に不思議な感覚を覚えました。その杖の先の方は微妙に曲がっていました。きっとこれは本当に長く先生が使われて、先生の思い、また痛み苦しみをずっと支えてきた杖なんだろうな、杖は本当に曲がりながら先生を支えてこられたんだろうな、そう思った時にこれはイエス様なんだろうなと思ったんです。先生の痛み苦しみをすべて負いながら、楽しみを喜びも負いながら一緒に歩いてこられた、一緒に歩いてきた杖がここにある、そのものは実はイエス様だった。これを先生と一緒に天国に送るわけはいかない、そう思ったのです。それで皆さんには内緒でその杖を牧師室に実はいただいて置いておきました。そのイエス様に語りかけることも何回もありました。ああ、この杖が谷口先生を支えたようにこの大江教会を支えるものになるんだろうな、苦しい時やまた辛い時はこの杖に語りかけて、この宣教、この大江教会の導き、それをどうかお願いします、そのようにも祈ってきました。そして昨日その杖をご家族にお返しすることができました。復活されたイエス様は杖を必要とされるところに谷口先生を迎え入れているはずはない。もう神様のもとにおられる時には杖は必要ない。いるのは誰かというと私たち自身だろうと思うのです。先生が私たちに教えてくださったその信仰、その道のり、その人生におけるさまざまな出来事、しかしそれはすべて神様が、イエス様が共に歩、痛み苦しみを負うということで導いておられた、そのことを私たちは覚えなければならないと思います。だとするならば私たちにも同じです。死で私たちの罪を許してくださったイエス様が私たち一人一人と共に今おられます。私たちの悲しみや痛みや苦しみはそのイエス様がいつも引き受けてくださる。私たちを苦しんだままにしてはおられない。そのことを今日私たちはこの出来事を通して知るのです。十字架の上におられたイエス様は打ち叩かれ苦しめられあざけられて死を迎えられます。確かに死なれました。しかしそれが終わりではなかったのです。悲しみの雨の止む時を待っていた、今日イエス・キリストは復活をされました。死を乗り越えて復活されたのです。私たちはその復活に預かることができます。復活のイエス様はこの婦人たちに対しておはようと言われました。おはよう、元気か。それはシャロームという言葉です。それは励ましです。その言葉に対して私たちはどう答えるでしょうか。主よ、元気です。あなたがいてくださるから苦しい時も悲しい時もいつも元気です。 あなたを杖として私たちは生きていきます、そう答えるのが私たちの信仰ではないかというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日あなたの復活を心から感謝いたします。私たちが苦しみ悩むとき、あなたがいつも共にいて私たちを支えてくださいます。どうか死によって死を打ち勝ち、新しい命を与えてくださったイエス様に従い、私たちの信仰をどうか全うすることができるように導いてください。この喜びの日に、あなたが私たちと共にいて、一人一人を祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。